はい、皆さんどうもおはようございます。ゼミごっこです。ゼミの先生です。よろしくお願いします。そして
草がんです。
はい、はい、鶏肉です。
はい、鶏です。
はい、鶏いますけどね。ちょっと鶏肉、はい、説明お願いします。
誰なんですか？まあ簡単に言うと僕のお父さんですね。
すごい
初の試みですゼミごっこ史上
えぐい、
はい、ファミリーですよ。
ファミリーです。はい、まあなんとなく安易に鶏肉のお父さんだから、まあなんとなく鶏かなみたいな感じで今日はお呼びしました。いい、ね、僕のお父さんを。
いや、いいセンスですよね、はい、鶏。僕は思いつかなかったんで、ね、本当に
先生はひねくれてましたからね。
僕のお父さんだから、はい、父だから胸で胸肉みたいな。
いや、僕はそっちの方が好きでしたけどね。まあでもとりあえず今日は鶏。
いや、本当ろくなネタが思いつかなかった本当に。胸肉とか卵じゃないしなみたいな。
いや、そうなんですよね。鶏肉だ、なんかひよことかだったら鶏で簡単にいけたんですけどね。鶏肉ってのが
ちょっと鶏肉だからね、はい、そう、そこから鶏がね意外と思いつかなかったんで、はい、ちょっとうわやられたって感じですけどね。今日は鶏肉の父さんの鶏さんを迎えての4人会で、まあ、ディレクターは一応草川です。
はい、
はい、今日のお話は、
今日はエルデンリングです。
エルデンリングです。
エルデンリングです。
はい、エルデンリングゲームですね。
そうですね、
はい、はい、これどうも鶏肉がその今度エルデンリングの話をみたいな話を持って帰ったの。
はい、僕がその先生とアンさんで2人でお話をしたという話がボツになったというお話を聞いて、
そうだ、ね、
じゃあ今度僕も参加したいって言った話を家に帰って持ち帰ったら、うん、いやお父さんもちょっとエルデンリングが興味があるからっていう感じになって急遽参加したって感じですね。
はい、
すいませんね、
はい、
ちょっとお力添えしていただいて。
そうす、はい、まあ、一応簡単にご紹介しますと、エルデンリングっていうのはまあゲームなんですけど、あの学生がよくスマホでちょちょなんか空き時間にやってるようなゲームというよりは、もうちょっとこう腰を据えて、
そうですね、
じっくりやるというか、結構ガチめにやる方のゲームで、
そうですね、
皆さんが遊べるプラットフォームだとプレイステーションですかね。プレイステーション、まあ、皆さんプレステですか？
はい、
どんな
感じで？プレステ4、5、あとはパソコン。
あ、パソコンもあるのか。
パソコンも、
パソコンも、はい、はい、スチームでということで、まあ、そういう感じのゲームですね。
はい、そうですね、
はい。そういうイメージで、
はい、
あの考えていただきたい。
はい、そうですね。
人生かけてやる方
が、
はい、はい、そういうことですよね。じゃあちょっと僕はエルデンリングは未プレイということで、
はいはいはい、
未プレイだけどやってみたいみたいなポジションですよ、ね。
いや、もうやっぱ有名だしね。はい、もうあの僕もこういう類のゲームはすごい好きなので、
いや
いろいろ
ちょっとやってほしいですね。
スカイリム、はい、ウィッチャー3。フォールアウト、まあ、いろいろやってますけれども、いいエルデンリングはまだ手を出してないということで、
はい、
まあ、今日お三方の話を聞いて、はい、より腰が引けていくのか、
はい、やりたいって気持ちが強
くなるのか、やりたいと思うのかというね、はい、ちょっとそこも興味があるなという、うん、ね、はい、じゃあお三方どうですか、エルデンリングのやっぱプレイの時間とか大体どんなもんみたいな。
あ、まあ、僕が多分一番短いんで先に言わせてもらうと、本当に一周しかしてなくて、まあ、ボスは一応全部倒したのかな。
うん、
時間でなると、まあでもトータル5日間ぐらいのプレイ時間にはなるのかな。5日とか全部足したら6日とか
100時間ってことですか。
まあそんぐらいじゃないですかね。うん、
そんぐらいあればクリアできる。
はい、う
ん、
で一周クリアしてもうちょっといっかなって満足しちゃったタイプですね、うん、僕は。
なるほど
なるほど、
はい、
僕はそうですね、何回も周回するゲーム、クリアを繰り返していくゲームで、そのフロムソフトウェアは8回周回するとだんだん強くなってくるんですけど、限界値が来るんですけど、そこまではいけてなくて、だいたい今5回目ぐらいなってて、400時間とかになるのかな、そんくらいになるっすね、僕。
いや、やってますけどね、すごい、
うん、そうですね。
いや、でもやっぱちょっと8回行きたい、
行きたいなと、
うん、ただ苦しいね、
はい、
うん、
苦しい、
はい、
で次が問題なんですよ。
あ、問題の鶏ですね。
鶏、はい、さんが問題でして、はいはい、
周回をすると敵がどんどん強くなっていくんですけれど、
あ、そういうことなんですね。
そうなん、はい、そうなんです。でしかもあの強くてニューゲームみたいな形になるんですよ、
うん、
で
クリア後の
そうです、
その能力で
引き継いでレベルとかを引き継いで2周目いく、
うん、
で敵も強くなっていくんですけど、自分が最初強い状態なので最初の方はサクサク進む、
そうですね、
それがだんだんこう3周4周5周になってくるときつくなってきて、自分の能力とかレベルがある程度も上になってきちゃうので、はい、でそれをこう 楽しむ人もいるんですけど、私は結構一周クリアしたら別のキャラクターを作ってやるタイプですね。
なるほど、
はい、あ、じゃあ周回はしないってことですね。
基本的にしませんね。やっぱりその最初の方の敵が弱いのがちょっと物足りなくなっちゃってっていうのと、なんかいろんな育て方をしたいと思って、
なるほど、
それをひたすらどうなんですかね、もう 2,30 周ぐらいやって
本当に、はい、いやもうプレイ時間とかもう分かんないんですよね。
2,30 時間かと思ったよ。2,30、はい、
僕もあれって一瞬思ったんですけど、 2,30
周、ね、少なと思った。
いやでも本当にそんぐらいやってるんですね、はい、家で。
すげえ。
なコントローラー握ったと思ったらすぐエルデンリングが始まって、
はい、いやこれあれですよ、あんましこう家庭の環境を言わないととんでもない父親が言われるかもしれないんですけど、
は
い、
確かにちょっとフォローしてた方がいい
かもしれない、はいはい、そうですね私単身赴任をしてまして、
はい、
なるほど、
はい、今年の4月まで、
はい、
ですのであの青森県の方に一人いたんで、出稼ぎという形であんましお金を使いたくないということで、うん、基本的にゲームをしてました、はい、
確かにこれ言わないとね。
そうですね、なので土日は本当に10時間ぐらいやってましたね。
いや
1日土曜日10時間日曜日10時間みたいな感じを。
なるほど、はい、なるほどなるほど、はい、まあまあまあある意味一人暮らしの大学生とあまり、
ね、
状況は変わらない。
違
い
ない
。アンと一緒ですね。
アンと変わらないですね。同志という感じかもしれませんけど、
はい。そうですね。自由に使えるお金が少ない分、アンより立ちが悪いみたいな。プレイ時間で言えば。
そうですね、はい。いやいや。
あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、単純なちょっとプレイ時間としてはちょっと計測できてないけれども、
そうですね。500から1000の間ぐらいですかね、多分。いや、
もうとんでもなさそうっすね。
とんでもないと思いますよ、多分。
この辺どうですか？案としてコメントありますか？
いや、ちょっと。先輩すぎますね。
なんだだ。
引いてる。発注はしたいなって言ってるのに。20周とかで言ってる人がいるから
。ありえねえ。
じゃああれなんだ。発注を本当にそのまま引き継ぎやっていくと自分は強くなってって、はい、かつ相手もちょっと強いんだけど、
そうそうそう、
でも鶏さん言ってたけど序盤は結構サクサク相手が要するに弱く感じるというか。
はい、そうですね。
そんな感じになっていくという。はいはい、
そうですね、
はい。そういうことなんですね。
そんな感じですね。
なるほどね。
ただ一周目はもう絶望しちゃうぐらい、
いや本当
にもうそこら辺の雑魚敵がありえんぐらい強いんですよね、
はい、
もう、うん、なんだ兵士1みたいな村人1みたいな敵がめちゃくちゃ強くてみたいなだから、まあ、フロムソフトウェアのゲームフロム系っていうゲームなんですけど死にゲーではやっぱそのモブがありえんぐらい強いってのは定番定番だから心折れるポイントではありますよね。
そうですね。
ただそれが周回重ねていくとだんだん簡単に倒せていくみたいな、はい、
自分の腕も上がってってっ、ね、キャラクターのこのなんていうんですかね数値とかも上がっていくんで、
はいはいはいはい、
どんどん強くなって倒していくみたいなゲームですね、うんうん
うん、なるほどね、
はい、
じゃあそこを鶏さんはあえてまた最弱の自分からスタートするプレイを、
ね、はい、
何十回とこうやっていたということなんですね。
素晴らしい。
いやーすごい。というね、まあ、エルデンリングの話を今日はまあお三方迎えてやっていこうということで、一応あのまだね、全く知らないっていう方はあの一応世界観としてはファンタジーなんですかね。
そうですね。
ロード・オブ・ザ・リングとかですね、
うん、はい、指輪物語とかそういう系ですね、
は
い、
訳しただけだ
ね、はい、ロード・オブ・ザ・リング
別のなんか、はい、ナルニア国物語、
うん、なんか僕言おうかなと思ったら出てこなくて、うん、口開いちゃったからもういいやと思って、
うん、あのそういう、まあ、ファンタジーっていうね、はい、まあ、日本のゲームでも、まあ、まあ一般的ですね。ファンタジーの世界観っていうのは ね、 ね、はい、モンスターが出てきてちょっと中世ヨーロッパっぽい感じの世界観でみたいな
進んでいく
感じなのかなというファンタジーですけど、まあダークファンタジーって言葉が最近ありますけど、まあちょっとなんていうんですか、暗いというか。
そうですね。
あ、そうです。全体的に暗い雰囲気ですね。
あの、まあ特徴の一つでこのエルデンリングの世界観を構築したのが、あのアメリカのドラマで有名だったゲームオブザスローンズの原作者のあのジョージ・マーティンですね、が基本的に世界観の構築をしたっていうのがあって。
いや、はい、すごいっすよ。やっぱその
すごい
っすよ。ストーリーだけで全然ゲームしなくても楽しめちゃうぐらいの、やっぱ一本映画作れんじゃないかぐらいのその 分厚さがあるんで、それだけで楽しめると思います、ね、そのエルデンリング調べるだけで面白いと思います、
うん、なるほどね。こう物語性がっていうね。
そうですね。
だ意外とだからそうなんみんな難しいとか、なんか死ぬから死にゲーだとか、うんうんうん、そういうことばっか言うから、意外とみんな物語のこと言ってこないんですよ、
う
ん
う
ん、
確かに、
はい、
なんかそうですね、自分がいかに頑張ってるかは物語のとこじゃないから、はい、多分、うん、ね、こういかにボスを倒したかとかね、うんうん、なんかそういう話ばっかしてくるんで、はい、あんまり物語っていうイメージはなくて、まあ、どっちかっていうとなんかもっとアクションみたいなね、うん、なんかそういうイメージだったんで、まあ、物語とかね、そういうところも面白そうだなっていうねことを感じます。はい、ということで、オープニングはこんなところにして、はい、
で次からどうする、う
ん、まあ、ちょっと一旦じゃあちょっと番組フォローのお願いをして、はい、進みたいと思います。ゼミごっこ、この番組は、とある大学の文化研究室からお送りしております。 Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。ということで、今日はゼミの先生と、草加庵鶏肉、そしてゲストでニワトリさんでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゼミごっこ、
じゃあどうぞ。
いや、まあまずあれか、どうやってクリアしてったか、進めてったかみたいな、
ね、そうだね。いや僕はそのフロム初めて、フロムゲー初めてで、うん、やっぱその生まれたてのその赤ちゃんなわけだったから、その一匹一匹のモブ倒すので本当に時間かかったんですけど、うん、そのエルデンリングの最初といえばやっぱツリーガードじゃないですか。
はいはいはい。
これ先生わかんないと思うんですけど、うん、
ツリーガード、木の番人
で、そうですね、なんか、はい、でっかい馬に乗った騎士みたいのがいるんですよ、
はい、
こいつが、まあこいつがどっから来たとかもうほんとストーリー見ればわかるんですけど、これをまあ最初倒さなくてもいいんですよ。倒さなくてもいいんですよ、
う
ん、あのエルデンリングオープンフィールド、ほぼオープンワールドのゲームなんで、もうこいつ無視して全然なんか次の敵、次の目的地まで行けるんですけど、やっぱ倒さなきゃいけない、
まあちょっと使命感がある、ね、うん、いやもう本当にゲームが始まってちょっとチュートリアル終わって今からスタートだってなった瞬間に目の前にいるんですよ、
うん、いるんですね、
で、そいつを倒すか倒さないかでまず分かれるよね。
まずでも倒さなきゃいけない。
あの、まあ、ちょっと使命感は生まれちゃうよね。ゲームやって
る。扉開けて、リムグレイブってなった時にここにいるんですよ。でっかいのが。もう、はい、今戦っちゃダメだなっていうのが、
は
い。
こんな丸腰な状態で絶対にこいつは戦っちゃいけないっていう雰囲気ですよね。
ダメなんだっていうのがいるんですけど、やっぱりこいつを、やっぱレベル1のほぼすっぱだかの状態で倒すと、めちゃくちゃ力つくんですよね。これが。これ、
やばいよね、
これやっぱりやらんとダメな、もう試練みたいな感じっすよね。
で、アンさんは最初に立ち向かった。
立ち向かって、何もせず、もうこいつだけを倒したいっつって、ただもう心が折れて、2日ぐらい。
そういうゲーム。
全然倒せない、全然倒せない。こういうゲーム。
多分少数派ですよね。
あ、本当、
最初にツリーガードを倒すのは。
あ、そうなん
ですか。普通、しかもだって1回目のプレイですよね。
そうですね。
普通はあそこで何回かやられて、うん、あ、こいつは今倒す相手じゃないっていうのを勉強する。
間違いない。
あ、そこで学ばなきゃいけなかったんだ。
そう。普通はそこで学んで、要は最初にあんだけ苦労したのに、ちょっと成長して、後から来たらこんだけ楽に倒せるぞっていう成長を実感させるための敵なんですけど、時々いるんですよ、ちょっとひねくれた方は。まず倒さなきゃ進められないと。はい。
いや、まあ僕とアンさんはまさにそのタイプだったんでしょうね。僕も何時間あいつと戦ったか分かんないですもんね。
だいぶかかったね。
ってことは、
私は1時間で諦めて、これは勝てない、
あ
とから来る敵だな
と。まず自分のスキルと自分のプレイヤーの数値上げていこうと、レベル上げていこうとですね。
それでも1時間は頑張ったんですね。
1時間は頑張ったんですけど、やっぱりそのゲームをある程度やってる人からすると、フロムソフトウェアって、 って結構ひねくれたゲームを作るんですよ ね、 その初心者向けじゃなくてちょっとクロート向けのゲームなので、いやフロムが作ってるゲームだぞと、で こいつは多分倒せないやつだろうなってい そうなんです。一部のマニア向けの敵がこいつだろうということで、とりあえず1時間ほど頑張って無理と思ったらスルーしました私は。はい、
でも そこ別にスルーしなくてもよかったんですね。じゃあ やろうと思えば
やろうと思えばやれます、はい、
逆にこの感じがくすぐられたんだよね。
あ、そうだね。
いやこれで倒したらかっこいいぞと、
いやだいぶね
自分の腕だけで倒したぞ、
その一撃がマジで30分の1とか体力削れない
そ
う、からそうもうヒットアンドアイチクチク作戦でしかできなくて、でその1回を1回攻撃してその次の1回欲張ると一撃で死ぬんです。
そうなんだよね、
一撃で。
そうもうちょっともうちょっとって欲張りすぎちゃうと
欲張った瞬間死ぬゲームなんですよね。 でこれがいいとこで、そのなんか理不尽、まあ、ではあるんですけど倒せなくはないから、その負けた時にその全部自責なんですよね、その原因が。だからやっぱメンタル的に強くなれますよね。
まあ確かにそこはあるかも、ね、
自分に責任があること。
あ、そうそう、
そこで右に一歩ちょっと、
そう、うん、そうなんですよ、
行ったことが間違いであったと。
そう、こいつが前足馬が前足上がったら次この攻撃だからこの距離取らなきゃダメだよねっていうのを覚えてない自分が悪いんで、
そうそうそう
そう、そう、それはまず覚えてく、そういう感じだから基本あれなんですよね、その初見ででかい敵を倒すのはまあ難しいんですね、相当そのフロムゲーをやってた人か、うん、そのまあ周回して強い状態でいくかぐらいじゃないとダメなんで、まずもう希望はないんですよ最初に出会ったボスは。
確かに、
まずそう攻撃を覚える、
相手の動き一発で倒した敵はいないんじゃないかな。
僕もない、いない、
うん、
その本当に中ボスぐらいじゃないと無理になってくるから、それこそね、マルギットとか、
マルギットね、
これはなんて言えばいいんかな、
うん、最初の一番う、ね、うん、強いボスって言えばいいのかな、
なんかなんていう、マリオのスーパーマリオならなんか真ん中の城みたいなところでクッパジュニアと戦うみたいな感じの、その初心者登竜門みたいなボスがいるんですけど、うん、これもやっぱ相当難しかった、
ね、勝ったね、
ですよね、
あれは。
そういうなんか、まず繰り返すのが前提のゲームだから、やっぱりその根気はいりますよね、このゲームは。
なるほど。じゃあその鶏さんはじゃあそこの釣りガードをまあじゃあ諦めて進んでいくことにしたと、
はいはい、そうですね。
そうなるとこのこっちのひねくれた2人と、
はい、
こうちょっと変わってくるんですか、その先の展開は。
いや、ただその今2人が話してたマルギットっていうのが絶対ストーリー上倒さなきゃいけない中ボス的なもの
な、それは倒さなきゃいけない、
人は倒さなきゃいけないですよ。ただこうフロムゲームのこのエルデンリングで性格悪いところが、一番最初話聞くととりあえずあそこ行けみたいな話をしたところにいるのがマルギットなんですよ。
あ、まあ、
はい。でそうで言われた通りに行くとまず勝てないんです、その時は。
本当にそう、
はい、
絶対に回り道前提なんだよね、
う
ん、
はい、だから私も最初のスリーガードってやつは1時間ぐらいチャレンジして、あ、これは今は倒せない敵だと思って、うんうん、でいろんな人の話とかを聞いてストーリーを進めてマルギットのとこ行ったら、いや、こいつも勝てないぞと、
お、
4分の1ぐらいまでは減らせるんですけど、そっからが勝てなくって、でそうしたらよくよく考えたらまだ行けるとこが全然あると。
そうなんですよね、
はい、だからこう言う通りに進むよりかはいろいろ探索しながらこう装備品とかレベルとかを上げていくと倒せる、
うんうんうん、
はい、だから人の言うことを真面目に信じちゃダメっていうことを学ぶゲームなのかなと思いますね、
まあ、そういう面もあるのかな、
はいはい、まあ、周りも親切に言ってんでしょうね、は
い、
マルギットってやつがそこにいるから行った方がいいよっていう、
は
い、まあ、確かにね、
うんうん、
なるほどね。じゃあ、ちょっと待って、ツリーガードはマルギットより弱い、
まあまあまあ、
そうですね、
そうですね、弱い
ですね、そうですね、弱いですね、はい、
で別に倒さなくてもいいし、
倒さなくてもいいし、
うん、マジで倒さなくてもストーリー上何の影響もない、
はい、
本当に何の影響
もない、なんかいる強い敵なだけ、
はいはい、なるほど、
経験値ちょっと多くもらえて、
う
ん、武器はもらえる、
武器ももらえる、
ハルバードが、
うん、なるほど、わかりました。
どうですか今までのところ先生は。
いや面白そうですね。
本当ですか、はい、まだここでは大丈夫ですか、
はい、うん、いや面白そうですね。そういう判断を迫られるというか、はい、面白そう
ですね。そのマルギットまででもありえんぐらい広くないですかステージが。
広いですね。
もう、はいはい、とんでもない、そのなんて何回も思ったっすね、そのゲームやってる時に。広いなこのゲーム、広いな、うん、広いなってずっと思って。
マルギット倒したらまたさらに広がるもんね。
そう倍ぐらい、うん、倍どころか、うん、もうそうだよね、泉の家に得たから、はい、すごい。そのあ今思ったけど、そのマルギットまでのそのまあ一面、いわゆる、ステージ1から2の雰囲気も全然違って、うん、やっぱ飽きない要素ではあるのかなって、うんうん、一気に魔術師感になる、
うん、
そのゴシック調のお城から次、うんうん、でっかいなんか湖のステージで、うん、もうなんか星が綺麗でみたいな、
ドラゴン飛んでたり
するよね。そうあドラゴンだ、そう
テーマとあと色がしっかり分かれてる。
あ本当にそうですね。そう
最初の地域は緑みたいな、
大自然みたいな、
そう湖で水、うん、青でその次は赤とか黄色みたいな感じで、うん、すごくうまくこう外観のテーマだけじゃなくて色でも分かれてるので、視覚的にもすごく違うなっていうのは、
ね、はい、分かります。
本当マリオみたいな感じだね。
本当だね、うん、砂漠のステージみたいな感じだもんね、うんうん、そうだね。
でもあのゲームのシステム的なことを言うと、結構みんなエルデンリングって死にゲー死にゲーとかってあまりに言い過ぎてるから、うん、敷居が高い、その初心者からしたらっていうのはあるとは思うんですけど、あの一つ言うのはこれアクション RPG なので、うんうんうん、なのでこう自分のテクニックと達成感をこう求めたい人はあえてレベルを上げずに進めるんですよ。
そうですね、
それこそこの2人みたいに最初の状態からツリーガードを倒すっていうのもあるんですけどでさっきあのアン君が言ってたように、要は前足が動いたらこの攻撃が来るっていうのも覚えると楽なんです。ただもう私ちょっともうアラフィフなんで、そういうのすべて覚えるというのはきついんですけど、その場合はレベルを上げればそこまでテクニックがなくても倒すことができるんですよ。なのでやり方的には大きく2通り分かれてて、レベルが低くても敵の攻撃を、要は自分のテクニックを磨いて倒すのか、テクニックがそこまでじゃなくてもレベルを上げて倒すのかっていうのができるので、アクションゲームが苦手な人でもやることはできるのかなとは思います。
確かにそうですね、それはおっしゃる通りですね。僕は本当にゲームでコツコツコツコツ経験値とか貯めるっていうのが本当に苦手で、うんうんうんうん、ちょっとあそういう行動が好きじゃないので、もう僕は自分の腕って感じで無駄に挑戦しちゃったって感じかな。
うん、僕も結構後半はレベルで物言ってた感はあるんで、やっぱニワトリさんの方がちょっとクロードなんかそうっすね、
経験が違うもん。
いや全然違う、全然猛軍幼鳥でルーン稼ぎしてましたって言ってもね、分かんない、うん、だからその救済はありますね。レベルを上げれば誰でも倒せるようになるんですよね、うんうん、実際で。レベル稼ぎの場所もまああるにはあるから、うん、全然その一生クリアできないゲームでは絶対ないんで、
うん、
全然やっていけると思う。それこそ過去作と比べたら全然、
うん、
ブラッドボーンとかやったんですけど、はいはい、あっちの方がもっときつい、
うん、
だから優しい方ではある気はしますね、
うん、そうなんだ。
あの最近はゲームの難易度を選べるタイトルが非常に多いですけど、はいはいはい、エルデンリングはどうなんですか。
エルデンリングは選べないです。
ただ
そこは選べない、
ね、
はい、前こうフロムソフトウェアが作ってたダークソウルとか、うん、そういうやつはあの基本的に進み方があの一本道、うん、なので、うんうん、こう稼ぐとこも特になくってやんなきゃいけないので、ちょっとその分難易度が高かったんです。そうですね、ただエルデンリングであればオープンワールドって言って自分でそのクリアする順番とかそういうのを選べるので、うんうんうん、そういう意味ではレベルを上げれば難易度が下がる。
なるほど、
はい、本当にそう。
だから寄り道をもうクリアするのに必要ない寄り道をすればその分レベルが上がるので、うんうん、難易度が下がる。
なるほど、
はい、
ポケモンの最初の草むらでレベル100にしちゃうみたいなのも全然できちゃうゲーム。
あ、なるほど。
そうですね。
はいはいはいはい。
そういうレベルはやっぱ絶対的なその救済っていうか、そういうシステムではあるっすね。
なるほどね。
そうですね。
はい。
そこを求めていくかどうかはプレイヤー次第。
そうですね。はい。
ああその方がね確かにね、うん、最近あの本当に難易度選べるようになって本当スーパーイージーから
ね、はいはい
はいはい、
スーパーハードまで選べますけど、はい、一番下にするとね死にませんみたいな、
はいはい、もう弾いっぱい落ちてますみたいな、
ありますね。
それはそれでゲームとしてどうなんだっていうふうに思う時もありますけど、はい、まあその辺はプレイヤー側で調整ができるってことですね、はい、
そうですね。
ああいい感じじゃないですか。
いや、はい、全然いけますよ初心者の方も、はい、ね、みんなでやりましょう。
アクション苦手でしたでもね、
はい、できますできます。
先生はアクションゲームとかは苦手なんですか？
あまあいやでもやるよ。
うん、はい、ウィッチャーとかやってた
ね、やってるって言ってたから、ね、
まあ、やれば全然、
まあ、やりますよ、う
ん、いや先生は今までの話聞いた感じだとどっち派ですか？この自分のプレイスキルでオラオラ倒していくぜって感じか、いやいや回り道して経験値貯めて楽に倒したいよね。
最初のプレイではレベル上げていくような気がしますけどね、
やっぱそうなるか、う
ん、そのツリーガードもね今聞いたんで、はい、ちょっと僕がどうするかはまた考えてしまいますけど、うん、まあ、実際に聞かずにそいつが目の前にいて、はい、でもやっぱゲームの思い込みからするとなんか戦ってしまうよ ね、 なんかね、
う
ん、
そうですね、
はい、倒さなきゃいけないのかな、
そう
ですね、
最初は何回かは戦うと思うんですよ、
ね、そうですね、
でそこで勝てないってなった時に結局こう鶏肉もあもう学生じゃないですか、うん、だから普段あんましストレスがかからないのでゲームでストレスかかってもいいんですよ、私社会人なので、
はい、ゲームでまでストレス
か、そうなんですよ、もう仕事でストレス、ゲームでもストレスっていうのはやっぱ耐えられないので、
なるほど、ね、確かに一番ストレスだったかもしれないもんな、エルデンリングやってる期間は。エルデンリングが
結構あれ悪夢見た、ダークファンタジーの悪夢見た俺怖くて
本当に
それこそツリーガードのなんか右側の海岸行くと巨人一匹いるじゃん、 あれが怖すぎたじゃないですか、うんうんうん、一番最初、うん、あれを見た時、ツリーガードは鎧着てる感じだからそのホラー的な要素ないんですけど、
あ、まあ、ないとって感じなんですね、
そうで、ね、はい、そうで、まあそのストーリー上戦争に負けた巨人族ってのがいるんですけど、もう奴隷扱いされててみすぼらしいんですよ、すごくで、は、うんうん、ほぼ裸で内臓がえぐれててみたいな、もうホラーのやつが一匹うろ、序盤にうろうろしてるんですけど、うん、ちょっとそれで僕ちょっと2日ぐらいうなされた怖すぎて、もうなんだこいつはって。
しかもそいつってさ、何もボスでもなんでもない
で、
本当にこいつボスだろっていう感じの
強
さ
してるやつも
普通にモブキャラだったりする、
うん、全然なんか、
なるほどね、
あこいつ普通なんだ、でも普通に強かったりして、うんうん、
なんかたまにこれなんだ死にイベで会ってくれっていうぐらい強いのいるよね、そのこれは死んで物語が進むイベントで会ってほしいっていうぐらいの、それこそ一番最初
は
そうなんですけど、これ違う、その負けてあストーリー進むかなと思ったらまたはい
やり直し
でっていうところに来た時の絶望、
本当に
あるね、ゲーム慣れしてるとより思うね、
はい、
これは死ぬシナリオだ、
でこっから主人公が
なんかどっか
鍛錬していくんだ、
そうそうそうそうそう、
と思ったらもう一回戻されるけ
ど、あ倒さなきゃいけないんだ、
やばいよね、
無理だよーんってなるよね。
その辺はどうなんですかね、社会人目線だとやっぱちょっとまたあれですかね、そういうぬるいことはないんだぞってことになるんですか
ね、そうやっぱり、はい、
そっか
ですよね、ま、みたいな感じで
経験が違うなやっぱり
めちゃくちゃこと、普通にゲーム閉じたもんね、その
いや一回ね、うん、
はい無理です。
どれで一番それ感じた？
うわどうだろう、
どのボスで、
うわそのやっぱ状況にもよるけど、マレニアは倒せるボスじゃないなってやっぱ唯一思ったよね。
マレニア
とあとマリケスかな。
あ
こうそう本当に後半のボスで、マリケスってのは倒さなきゃいけなくて、マレニアは倒さなくてもクリアできる。
あなるほど。
ボスでマレニアがもう本当にゲーム発売当初からそのもう最強だねこれはみたいなボスで、本当に寄り道して倒しに行くボスなんですけど、うん、もうね
ね最初からおったまげるよね、
もう10秒で死んで、
はい、
なんですか、
うん、なんとなくゲームのボス戦とかってなんかイメージしてもらうとこう最初ちょっと睨み合いが始まるのかなみたいな思うじゃないですか、戦闘スタートってなってちょっと様子見ようかなと思ったらもう一発で切りかかってくるもんね、一瞬で、うん、
ガトツ見て
目の前にドンってきてで、はい、一発で死んじゃうみたいな、えみたいな、まあ、洗礼を食らうんですよね、みんなこれで、ね、
マレニアは今見てますけど、これはバルキューレですね。
あそうですね、
そうですね、
そういうイメージですね、
そういうイメージの、うん、要するに女性で、うん、まあ、はい、 ちょっと兜をかぶってた戦士というような感じのイザチですね。
それがまあとんでもなく強いんですよ先生、本当に。
なんかでもかっこいい絵ばっか、かっこいい絵ばっかだから多分みんな惚れてんじゃない？かっこいいって言って、
いや本当にかっこいい、はい、だから
すごいかっこいいってなってんじゃない？
僕は大嫌いですけど、ね、なん本当何日費やしたか分かんないですからね、彼女に
全然1週間とかじゃなかったな、俺多分。
いや本当にタチ悪いんですよこの人は。
だからその結構僕ある程度終わらストーリー終わらしてからそのマリニアのとこまで行ったんですけど、だから他にやることあんまなくて、だからやんなきゃいけなくてその死んではまたなんだ生き返っては繰り返して、だからもう前日心折れてるから、いや今日も頑張ろうっつって開いて 2,3 回死んでもう今日終わりって全然あったっていうのが、うん、
まあまああるよね、
しんどかったです、うん、だからいやでもあれはやっぱレベル本当にめちゃくちゃ上げんとどうにもならん、どうこうはできん、その動きを覚えない限り敵だから。
そうなんだ。
ただやっぱ時間経っていろんなゲーマーが攻略法を見つけてこの武器でやれば全然いけるよみたいな、うん、なってくのもやっぱフロムのいいところ、うん、でもあるよね。
なんか僕は謎のプライドであんまりネットで調べたくないっていう謎のプライドがあって、うんうん、
ラチ大事。
僕は本当に苦労しましたね、最後の最後まで一回だけ調べちゃいましたね、彼女の攻略法はもう無理すぎて絶対に避けれない技あるもんね、うん、あれ調べないと
水中乱舞ね、
うん、もうめちゃめちゃ切ってくるんですよ本当に、うんうん、どうやって避けるの、ね、
わんないわんない、
避けることはできるの、
うん、一応ある、
うん、一応は、
はい、一応あるんですよ。
でも本当に数フレームミスると、はい、死ぬ、
うん、本当にすごいとんでもない技があって、じゃあガードすればいいじゃんって思うんですけど、うん、ガードしたら当たった攻撃の分だけ彼女の体力が回復しちゃうんですよ。
回復するんですね。だから本当にみたいな、倒せないようにできてるボスなんですよ、ね、はい、
で僕はこれで思ったね最初に、あ死にイベであってくれ
る、なるほど、
なんかないのかなって思うよね。
やっぱりなんか今のゲームって普通にクリアするまでの道筋と、そのクリアしてからおまけを楽しみたい人でこうちょっと敵がむちゃくちゃ強くなってるルートみたいなのがあって、ね、要は本筋には関係ないよっていう、その別筋がそのマレニアっていう敵なんですよね。
あ、なるほど、
はいはい、なのでクリアしなくても全然いい、要はあのおまけモードみたいな感じなんですけど、うん、結局本筋が結構盾とかを構えて重装備で受ける系がすごく安定をしてるので、そうですね、そういう、こう育て方のキャラクターの相性が悪い敵がそのマレニアってやつなんですよ、うん
うん、回復しちゃうわけ
です、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、
どうにもならん、
その必殺技受けたらもうほぼ全回復しちゃうもん、
ね、あそうだね、うん、ボスがもうガン逃げもうダッシュ
先生の顔が暗くなる
ね。まあまあまあそこはね、でもまあちょっとサブというかね、
そうですね、はい、おまけ要素ですね。
でもこれって最後のボス倒す前に行けたよね。
行ける行ける行ける。
そう、そうなんですよ。だから僕はネットで調べないもんで、うん、彼女も倒さなきゃ進めないんだと思って一生懸命倒したのに何も関係なかったっていう。
その絶
望、ね、関係ないのみたいな。全然まだストーリーあるじゃんみたいな。ラスボスだぐらいの気持ちでいたから。
あ、だから倒して終わりだもんね、あのステージは。
あ、このステージが終わっただけでストーリー何も進んでないじゃん、うん、みたいな。本当に絶望しましたね、そこでも。
あれな。よくないよな本当に。
一回倒したと思ったらまた復活するんですよね、うんうん、彼女。
ああそう、そう、強いボスはゲージ2個あるんです、体力ゲージが、うんうんうん、これ削って第二形態みたいなが要あるんですけど、これも絶望ポイントで、
ポイントです、
ね、どうせこいだから途中初めて2ゲージあるボスにやった時の絶望、
よっしゃ倒したと思ったらムービーが入るんですよね。なんかあれ絶対復活するじゃんみたいな、なんかこう黒い湯気が集まってきたりみたいな、
何何何
何何何みたいな、なんか明るくなってよみたいな、炎が出てきたみたいな、なんか
そうするともう一回ゲージがブイーンって言ってる
わ、はい、ここからが勝負だみたいな感じで、
もうこっちも回復薬全部もう尽くしてんのに、あ今からなんだっていうその絶望もあって、だから覚動き覚えてやっていく人はもうそれもきついっすよね、
はい、
第1形態やっと覚えて倒したら第2形態待ってるからまた覚え直し、
一から覚えなきゃいけない、
何何これ、うん、って全然動き変わるんで、うんうん、
はい、
うん、そうだからマルギットの次のボスとかは半分でその半分まで削るとそのまあ第2形態になってくんすけど、これがまああってもこんくらいだろうっていうので高く打っていくと第2形態ちゃんとあるボス来て積むっていう、その日終わるっていうのが全然ありましたね、うん、そのあれもいいよね、あのエルデンリングのあのなんだっけ 呼び鈴で呼ぶ。
ああ、
イハイ。イハイ。そうですね。イハイも、イハイっていうなんだ、マリオやったらなんかサブキャラルイージ連れてくるみたいな。
ヨッシーいるみたいな、ね。
そう。ああ、そうそうそうそう。味方になるもん呼べるんで。そうすると、1対1から2対1になるんで、相手のこのターゲットが自分の
あ、なるほどなるほど、
ペットに変わって、
たくさん救済処置あるよね。
そうそうそう。だから、全然やりようはある。
あともう一個あるよね、その救済処置的に言うと。あの、オンライン要素を使って、
あ、そうだね、
他のプレイヤーと共闘できるみたいなのもある
よね。ボス戦のみ、
そうそうそう、
共闘ができる。それも全然救済。
それはどんな感じな、そのたまたまその時繋いでる人が出てくるの、
どういうシステム
なの。確かあれ使ったことないんだよな。呼ぶってことができるはずです。
そうですね、
ボス戦とかの前、呼べるとこになんかそういう
サインだまりがあるん
ですよ。サインだまりみたいなのがあって、そこであの助けてくださいみたいなことを書いたり、そういう呼ぶとそれに反応した人が来てくれるんですけど、そうですね、でもこれって自分は基本的にオフラインでやってたので、うん、やったことはないんですけど、よし悪しがあると思っていて、うん、結局はお助けで入ってくるんだよっていうのが分かってる人は基本的にサポートに徹してくれるんですよ、
うん、
基本的に。要は例えば鶏肉がメインで倒して、それ困ってるから呼ばれたんだったら、基本的に鶏肉の回復メインでやってあげようって、倒すのは鶏肉だよっていうんだと鶏肉のテクも上がるんですよ。
なるほど。
ただそういうのが分かんない人は勝手に倒しちゃうんですよ、その人が。
それはその人の好きだ
よ。そうなんですよ。そうすると、やりますよね。そうすると結局やってる鶏肉のレベルは、ね、あのテクニックは上がらないままストーリーだけ進んでいっていくと、要はちゃんとゲーム作る人はテクニックが上がりながらだんだん敵を強くしていってるのに、結局もうニッチもサチもいかないみたいな状況になってしまうので、
う
ん、
そうですね、
自分とはあんまし使う、まあそもそもオフラインだったんですけど、
そういうなんか思いやり精神みたいなのもあるんだね、うん、オンラインだと。
多分
ありますね。
そうです、
はい、モンハンの時にもよく言われてましたね。はい、
モンハンも。
モンハンも。
そうですよね、モンハンも、うん。だから、アクティブユーザーが来るっていう感じですよね。
うんうん、
だから、その、CPU になって戦ってくるわけじゃなくて。うん、いや、でもやっぱ、僕も一人でやってたんで、やらなくてよかったなと思うんです、
ね。
うん、
あ、やっぱ、そういうこだわりやっぱあるんだね。
やっぱ、やんなきゃ。うん、モンハンもそうだった。
一人で倒さなきゃ、それ。
全部一人。そろがり。全部そろがり。
なるほどね。そういう、マルチのプレイはまたちょっと違いますわね。
そうですね。
達成感とかもね。
楽しみ方的にもね、また変わってきますよね。あれですね、今日ここに集っている3人は、比較的一人で。
そうですね。
ソロプレイヤーですね。
ソロプレイヤーですね。他は何か話しておきたいこと
はありますか？あとはビルドじゃないですか、やっぱりさっきもちらっと
ビルド、
はい、
うん、ビルドね。
これは何ですか、武器とかそういう何かあれですか？
そうですね、使いたい武器が、武器とか、まあ魔法祈祷とか言うんですけど、それによって自分のステータスのポイントを上げる、その具合を変えるんですよね。
うん、
そのレベル1上がると例えば体力を1増やせたり、
ああ、そういう
ビルドね、そう、持久力を、そう、はい、1増やせたり、
まあ、組み上げってやつなんです。
そもそもキャラクターを作るときにどのビルドでいきますかみたいな感じで選ばされるんですよね。
そうなんです。
なんかいろいろ本当たくさんあるんですよ。なんか何だったっけ、
あの覚えてないよ。騎士とか囚人とか預言者とか、いろいろ、
この人は格闘強いよとか、この人は魔法を使いやすいよとか、なんかそういういろいろ選べるんですよね、本当に。
これ本当にだからどんなスタイルでもクリアできるっていうか、だから脳筋、いわゆるもうでっかい武器ブンブン回して魔法なんか知らねえみたいな感じでやる、そのビルドもあるし、と遠距離で魔法でチクチクやるビルドもあるしって、どんな、
あ、そういうのなんだ。
そうなんですよ。
そうですね、はい、職業がない、言ってしまえば、うん、職業が決められた職業がなくって、レベルが上がった時に1ポイント割り振れる数値を自分で好きなとこに振っていくっていうゲームなので、なので死にたくないように体力に振るだとか、はい、自分としては重い武器使いたいから力に振る、例えば魔法を使いたいから知力に振るとかっていうのが自分で選べる、なので、うんうんうん、例えば普通のドラクエだったら戦士だったらもう力しか上がらないとかって、そういう風ではなくって自分で選んでいけるシステムですね、うんうん、はい、はい、
そうなんです
よね。これは僕苦手、迷うんですよ。
そうですね、はいはい、
スタート直後はなおさら何も分かんないから、
はいはい、
とりあえず体力とかになっちゃうんです
よ
ね。
分かりますよ。
どれ、ね、レベル上がったとしてもどれに振るんだろうみたいな、うん、結構10分ぐらい、うん、
はい、はい、
10分ですか、
うーんみたいな、
筋力か知力か、
運かなとか言
ういやマジで、でも分かりますね。それも楽しいんですけどね、
う
ん、
じゃあその3者のこだわり聞きましょうよ。じゃあそのビルドのね、
僕は金バサっていう、その魔法と、まあ 地の力、筋力、まあ、筋力値っていうのがあるんですけどを上げてく、 知性と筋力値上げてって、そのなんだろう、バフをかけ、自分にバフかけて、でその筋力武器でそのより火力上げていくみたいな、
自分で自分の能力を強くするような魔法みたいなのかけて、それで戦っていくみたいな、
そんな感じのビルドでやってました。やっぱ無難なビルド、
一番強いって言われるやつですね。そうですね、
現場さ
は。はいはい。
がどうだ。
僕は本当よく分からずにやってたので、うんうんうん、適当にまあ筋力もありつつ、やっぱそのファンタジー系なんで、まあ、魔法もちょっと使えたらいいなぐらいな感じの、ほど適当な、ちょっと筋力あって魔法もちょっと使える中途半端な感じでずっとやってましたね、うんうん、はい、
でも全然
いけちゃう、まあ、クリアはできたんで、うんうん、まあまあいいかなみたいな感じですね。
そうですね、
なるほどね。岩堀さんどうですか。
はい、私も最初はいろいろ手を出したんですけど、ただそれをある中盤ぐらいから生まれ直しっていうのができて、
うん、
もう一回あの数値を振り直せるっていうのができるんですよね。でそれで結局最初クリアした時はアン君と一緒で金馬差でしたね、うん、やっぱりそのまあ言ってしまえば僧侶魔法っていうのがエルデンリングは強い魔法に比べていろいろできることが多くて、回復にしても能力上げるにしても攻撃魔法も一通りがすごく強いので、
強いですね、
はい、それでまあ筋力上げてあとは僧侶魔法を使うっていうのが一番落ち着きましたね。ただ結局これじゃないとクリアできないっていうのはなくて、それぞれに得て不得てがあるので、はいはい、なので例えば自分に襲名するときは新しいキャラクターで魔法使いでやろうって言ったらすごく遠距離は楽だったけど近距離がきついとかっていうのはもちろんありますね、うん
う
んはい、
本当にそうですね。そのそこら辺に落ちてる武器握って最後までいけるんで、本当に使う武器によって必要な能力値が変わってくるんですよね、うんうん、その魔法によっても武器によってもこの数値がこんだけないと使えないっていうのがあるんで、本当にどこに振ってもそなんだろう、自分がこうなりたいよりなんか好きな武器握ってこの武器で戦いたい、この武器強くしたいでステータス振っていくのもありなゲームなんかなとは思うんです。それこそまたわからない話なんですけど、その属性があるんですよね、そのゲームに。で強い属性が偏ってて、でその出血っていう属性なんですけど、それを上げる能力値が神秘ってやつだったりして、だからよく神秘いっぱい上げとくと簡単に攻略できたりみたいなのもあるっすね。なんか考えなきゃいけないのはいっぱいあるっすね。だからでもやっぱ自由度高いんで楽しいっす。
でも20周もしてたらさ、金馬さだけじゃなくて、うん、もう全部手出せ
る、ね、基本的に一通りは、うん、ただあのアン君がさっき言った出血が強いって言ってたのは、はいはい、出血っていうのはこうある程度攻撃をすると出血ゲージが溜まると敵がバシャッと血を出すんですよ、うん、ただその出血のダメージっていうのがその時の体力依存、体力の例えば 10% か 20% が一気に減るってやつなので、こうさっき言った通り何周かすると敵のヒットポイントが2倍、3倍、4倍とかってなっていくと、普通の攻撃よりかその出血の割合ダメージってやつが非常に強くなってくるので、やっぱりその周回繰り返す人たちは結局出血に落ち着くっていうのが。そうなんですよ。
何も知らずにやってた。
はい、このゲームのいいところはその武器を強化できるんですよ、うんうん、武器を強化できるので、その最初に持ってる武器でも要はそれでラスボスまで倒すことができる、
全員いける。
そうなんです、そうなんですよ。もちろんもっと強い武器もあったりもするんですけど、ただ別にそこまでの差じゃなくって、うん、なのでお気に入りの武器を、うんうんうんうん、あの最後まで鍛えてそれでクリアするっていうのはよく聞きますね。はい、
そうなんですよ
鶏肉今勉強してますね、
はい、僕は本当に何も知らずにとりあえずやってただけなんで。
とりあえずやって一周できるんだね。
よくやったよね。
なんか負けず嫌いが出たんですかね、うん、なんかあんま調べたくないけど始めたからにはクリアしてやな僕の好きな類のゲームではなかったんですね、エルデンリングは。
なるほど、
はい、僕はもうちょっとこうなんかラストオブアスとか、
あ、
デスストランディングとか、
デスストね、
なんかこうい
いですね。
なんか
大好きです。
そういう、こう、細かいところまですごい作り込まれてるみたいな、そういうなんか映画を見るような、そういうやつが好きだったんで、まあちょっと僕のタイプのゲームではなかったんですけど、レーニングは。ちょっと根性で一周とりあえずクリアしてみた
いな感じ
ですね。偉い。はい。ちょっと負けず嫌い出ちゃいましたね。
なるほど。というビルドですね。はい、じゃあそういう、あれなんだ、僕は最初てっきりこう武器を作るとかそう思ったんですけど、
そう
じゃなくてキャラクター自身をビルドしていくっていうところの自由度がっていうので、 まあ、好きなスタイルでやれるという、うん、
そうです、
まあ、悩むやつやね、これは悩むやつですよ、
なんか先生が悩んでるとこすごい容易に想像できますよ、ね、どのビルドで行こう
って、そうなんだ、はい、もう迷うよね今、はい、いやパラメータたくさんあるだろうからさ、
そうですね、
あ10個ぐらいあるっすよ、
ね、は
い、
そんなあったっけ、
うん、確かあるはず、
10個はあると、
なんかないの、薬の調合がうまくなるとかそういうのないの、
そういうの
ないですね、
ない
ですね、ないですね、
本当に、なんだ武器以外でなんか大きく変わるのは本当に体力、まあ HP、FP、MP とあと持久力、スタミナだけなの、うん、他は本当に持つ武器によって変えていかなきゃっていう数値っすね、
うん、そういう感じなんです
ね、だからこの強い魔法が使いたかったらその知力を25まで上げなきゃいけないみたいなのを目指して、うん、もう体力我慢して25まで知力振っていくみたいなのもできる、うん、ゲームっすね、
そうですね、うん、まあ、何かを取ると何かがね、
あ本当にそう
ですね、後回しになるっていう
間違いないですよね、
でやっぱりこうむちゃくちゃきたあの稼ぐことをしなければある程度レベルってクリアするまでのレベルって決まってきちゃうんで、うん、例えば100から150ぐらいの間が多分普通でクリアする人だったりすると、うん、じゃあその1レベルごとに1ポイントだったら、まあ、ざっくり考えて100から140ぐらい、最初がだいたい5から10ぐらいのレベルで始まるので、そのポイントをどこに振るかってなるとやっぱりこう自分の中で決まってた方がビルドが、例えば戦士だったら戦士の方があの早いレベルで低いレベルで完成ができる、いろいろ何でもできるキャラクターにしようと思うと振る能力値が多くなっちゃうんで、やっぱり清貧乏になっちゃうんですよね、
う
ん、
あそうですね、
はいはいはい、
まさに僕ですね、清貧乏のキャラクターを作ったのは、ね、はい、どっちつかずっていうかね、はい、うわ、うん、この武器も使いたいから、うん、この武器が使える最低限の数値を使おうと思って、うん、あこっちの武器も使いたいからとかっていろいろやってしまったんで、まあ、僕は清貧乏でしたね、うん、
一番、まあ、でもまあまあそれでもちゃんとね、は
い、クリアできる、
めちゃ、ね、めちゃめちゃ苦労しました、はい、でもだから、
はい、もうもう、はい、だからもしかしたらもっと楽にねクリアする道はあったかもし、はいはい、れないっていうことですよ、
でももう一周やろうっていう気持ちは全くないですね、もうやりたくないですね、
ここでさもう一周やろうと思わない人とさやった人たちのさ、
確かに
何なのその違いというか、
僕はあの二刀持ちがあるんですよね、このゲームで一周でしか手に入、一周一個しか手に入らない武器を二刀持ちすると強いかったりするんで、あとはもう一回ボス倒したいのもあって僕は2周目3周目行ったんですけど、
二刀持ち、
そうだから
剣を2つ持って
た、そうですね、
あ二刀持ちは最初からできるけど、この強い剣一周でしか一個でしか手に入らない剣を二刀持ちしたい、
そういうこと、そういうこと、
そんだけでも一緒やんの、
やるよそれが強いんだから
ちょっと理解は僕はできないな、
ね、あとエンディングだね、
うん、あ
その
エンディングね、
なんだストーリー進めていく上でマルチエンディング、まあそんな大きく変わっていくわけじゃないんですけど、最後のエンディングだけ変わるんですよね、サブイベとかクリアしていくと、それを見たさと、あとトロフィー欲しさに、うん、ゲームよくあるトロフィー、
はい、まあ実績、
そうですね、実績、うん、
会場関係ですね、
それを集めに行ったのもあったっすね、
なるほど、
ね、
俺
はラニ様と結婚したよ、
まあまあ、そういうさ、いろいろあるんですよ、ね、
あるんですね、
星の世紀を見たよ、
うん、俺何だったかな最後、なんかよく分からずにクリアしちゃって、なんかとりあえず近くの人に話しかけたらその人のエンディングに進んでしまって、よく分からず、それで僕もう一周やりたい気持ちがちょっと薄れちゃったんですよ、
何
し
ね、
あこのエンディングになっちゃったっていうか一番近く、なんか思うんですよ、クリアした後に周りにいろいろ NPC がいるんですよね、うんうんうん、でなんかおめでとうって祝ってくれるんだと思って、うん、とりあえず近くの人に話しかけに行ったらその人となんか結ばれるエンディングになっちゃったんですよああみたいな
結構大事な選択だった、
そう大事な選択だったんだみたいな、近くで話しかけただけなのになみたいな、そういうのもありますね、僕がもう一周できなかったら、
ね、
なんで20周も
それな
できたんですか、
鶏問題ですね、
はい、自分は本当にこう1回クリアしてからもう1回2周目した時に、2周目やる時に最初はアンと同じで2周目入って敵が強くなるとは言っても最初なんで、ドラクエで言ったらスライムのヒットポイントが2倍になってももうクリアした後だったら弱いなんで、それがちょっとなんか歯応えがなくってっていうのと、別の要はビルド、別の例えば魔法メインだとか使ってなかった武器で戦ってみたらあの苦手な敵がどうなるのかなっていうのを見たくってやってた、あとはまあ育つ過程を見るのが好きっていう、そういうとこがあったしね、はい、
このアンさんとニワトリさん、その1回プレイが終わって2回目行くときに何日ぐらい空けたんですか、そのもう即行くんですか、
確かによ
し次だみたいな感じになるんですか、
向かおう
ちょっとじわりくるんですか、1週間ぐらい経って、あ、もう一回あの世界に戻りたいなとかさ。
これがまたあれで1回目の世界を探索し尽くしてなかったんですよね。だからとにかく駆け回って見てない場所とか開けてない場所とかを見回ってやり尽くした時に僕2回目行こうと思って、2回だから本当に1ヶ月ぐらい空いた気がします。
あ、割と空くんですね。
そうだね、それこそなんだ、行ってないとこ意外とあって、そうで、その結構フレーバーテキストを読むんですよ僕、うんうん、でストーリーを考察したくて、で探し回ったりしてはいたんで、結構空いた方ではある気がする。
なるほど、じゃあ結構あもう一回って感じだったんですね。
そうですね、う
ん、
すぐではなかったんですね。
そうだね。
そこじゃあニワトリさん
は、私は結構すぐっていうか下手したらあのクリアする前に飽きちゃって途中でまた作り直したりっていうのもあったですね。はい、ある程度こう最初は自由に生きるんですけど、そのうちだんだんストーリーがこう決まってくるとこまで行くと、いやなんか思ってたのと違うなみたいなのを感じてしまって、じゃあやっぱりこっちで育て直そうとかっていうのをもう一回最初からやりたがるんですよ。はい、
そうなんですよね。
なるほど。
うちとかで見てると、あ、このボス倒したなって横に見て、うん、でちょっとスマホとか見るじゃないですか。でもう一回見るとキャラクタークリートしてるんですよ。
あれあれ
さっきまでなんか中盤ぐらいやってたよなって、え、どうしたのって言ったら、いやちょっと違う方法でやりたくなってとかって、あ、そうなんだみたいな感じで、それでまあだからね、20周どころじゃないからね、もしかしたらもうやってる回数とかで言ったら。
はい、というわけで今日はエルデンリングについて語ってきたわけなんですけれども、は
い、
なんかちょっと追加コンテンツがね、はい、6月でした。
6月末に21日ですね、
はい、すぐですね、
めっちゃ覚えてる、は
い、ちょうど出るという、まあ、それが実はアンさんから
ね、
エルデンリングのこと話したいですっていうのが、あれだね、春休み3月の末ぐらい、
そうですね、スチームの春のセールが
終わった翌日ぐらいセール中に行ってこいよみたいな。
そしたら先生もプレイできた
の、買ったのにみたいな、
ごめんなさい、
大して値段変わらないと思うんですけど、
クソ高いっすもんね、あれ
多分ね、そんなに2000円変わるかなぐらいだと思いますけど、
そう
です ね、
う
ん、で追加コンテンツが出ると、
出るんですよついに、
まあ、そういうタイミングなんで、うん、ちょっと、まあ、鶏肉さんも一周やってあの手は離してますけど、はい、ちょっと
やりな、まあ多分ね、僕の父が買うと思うんで、まあやるとは思うんですけど、僕はブランクが空きすぎてるのでそこがちょっと怖いですね。
全然いける
よ。そうですね、じゃあ、はい、アンさんとニワトリさんのちょっとこの追加コンテンツに関する意気込みを聞きましょうか。
これそうですね、ストーリー僕好きで、その結構完成してたと思ってたんですけど、やっぱ追加コンテンツなんで後付け設定とかなんかなと思って、それで倒してこれとこれ倒してかないと追加コンテンツいけませんみたいなのがあって、まあそれがすごい気になってるんです。なんでこいつら倒さないといけないんだっていう、そのストーリーが気になってて、そう、あれだね、モーグとあれ、ラダン、
ラダン、
モーグとラダンっていうその2つを倒したがないといけなくて、
もう息がもう通じ合ってます
ね、はい、通じ合ってますね、
あの話ねみたいな、
あいつねあいつねみたいな、
はいはいみたいな、
そう、そこがすごい気になってて、ちょっとあとは、あ、まあそんなもんかな、
それが、まあ、ストーリーが楽しみだと、
そうだね、うん、ニワトリさんは、
はい、私は今回まあもともと武器の種類はたくさんあった方なんですけど、ダウンロードコンテンツで武器の種類自体が8種類追加されるっていう形になったんで、
8種類も、
はい、武器が8個じゃなくて武器の種類
が増え
るんですよ、ね、そう、はい、そこがバグってるんですよね、
はい、だからそうなると結構戦い方とか攻略法自体も変わると思うので、また最初から何回かやる羽目になるのかなと思いながら、
そうだそうだ、
え、武器だってさ普通剣とか槍とかそういうことでしょ、そ
うだからもう剣も槍も、
はい、8個もあんの追加するべき形の武器、
そうですよね、
ムービーとか見てると、うん、あーすごかったっすよ、
そうですね、
モンハンでも追加されて2、3種類とか
ですか、モンハンなら
8種類しかもダウンロードコンテンツね、本当に
モンハン歴代でそんくらいなんじゃない、12あったらいい方じゃない、
今12か13くらいじゃん、
フロンティア外すと、
とんでもないものがもうちょっとで来るって、
ちょっとねこれ、はい、卒論書けないかもしれん
そうだね、まあ、卒論をエルデンリングに変えるしかない、
そうなるか、はい、ストーリー考察になっちゃう、
なっちゃうけどね、鶏肉はじゃあ、まあ、そういう ダウンロードコンテンツがまあ望むと望まないとに関わらずやってくるということ
です。あ、はい、そうですね。まあ、やるかちょっと悩みですね。は
い
は
い、いや、やりなさいよ。
これはどうなんだろうね。クリアしたゲームに追加されるのか、なんかもう一回やると何、それが世界が増えた形で始まるみたいな。
そうですね。ステージが増える形だと思います
。そういう感じなんですね。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、ちょっと僕は要検討ですね。ダウンロードコインでやるかやらないかは。
やりなさいよね、
はい。どうですか、先生は今日のお話を聞いて、エルデンリングを買おう、やろうっていう気持ちは。
あ、いや、ちょっとやろうかと。
おぉ。
熱い。
思いますよね。
はい。じゃあ全然今日やってよかったって感じですね。
前軽くアンと話した時には全くやる気にならなかった。
はい、おい、なんでですか。
話の下手。
やっぱりあれじゃないですか。世代、世代っていう、ね、若い子たちだけじゃなくて、こうアラフィフの自分もやって面白いって言ってるのはやっぱりちょっと気になるかもしれないですね。
これ聞いてるリスナーの皆さんもね、いろんな年代の人いると思いますから。
確かに。
やってくれよ。
デンリングが。ね、思った人もいるといいですけど ね、 ね、
父呼んできてよかったですね、はい、今日。じゃあいろんな世代の話、ね、
はい、別に我々フロムソフトウェア の、 あの宣伝をして
るんですけど、ね、そうですね、
全くお金はもらってません、はいはいはい、むしろ案件としてお金をいただきたいぐらい、はいはい、
くれてもいいですけどね、
全然後から送っていただいても全然いいですけど、
よろしくれよ。
ダウンロードコンテンツのね、はい、あのクーポン3つぐらいでも全然大丈夫、はい、
そうです
ね、
はい、新卒採用してくれ、はい、新卒採用してくれ、
はい、というね、生々しいお話もありましたけどね、はい、じゃあお便りの呼び込みをして、この番組あってのお便りはマシュマロで受け付けています。マシュマロは匿名でメッセージを送ることができるサービスですので、お気軽によろしくお願いします。あと番組の、ステッカーですね、ノベリティが欲しいという方はですね、E メールでゼミごっこアットマーク gmail.com まで、住所氏名を明記して、
そんなんやってん
すメッセージを送ってきていただければですね、我々が宛て差出人不明の、封書を投函しますので、皆さんの手元にですね、ゼミコックオリジナルグッズが届きますので、ぜひよろしくお願いします。その際、あの応援しているメンバーの名前書いていただければ、その人の一筆サインも入れてね、お送りしますんで。
サイン考えないとな。
あの卒業していないメンバーでよろしくお願いします。
おねえよ。
はい、というわけでした。今日はちょっと話が盛り上がりまして、うん、まあ、もう一エピソード撮ろうということになりましたんで、
はい、
ちょっとあの草加アンがちょっとさっきからね、あのビビってますから、もう
えぐい、ニワトリさんえぐい、
ニワトリさんにね、もうちょっと驚いてますんでね、えぐい、じゃあもう一遍撮ろうかと思いますけど、まあ一旦じゃあここでお別れということで、
い
はい、じゃあ今日は、4人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
やってね。